先週世にも不思議な体験をしました。教区からあなたは25周年になると、それでこのお祝いをしてあげるから家族や親戚でテーブルにつく人を10人選んで報告しなさいというような案内が来ました。ああいよいよこういう時期になったんだなと思ってですね、で皆さんにも何か記しようと思って記念のカードを作ろうと計画しました。その銀祝記念のカードですね。それで除会を受けた時のカードをもう一回使ってこの25周年のカードにしようと思ったんです。連続性といいますか、このずっと一貫して来ましたという、そういう思いを形にしようと思ってですね、それでまあ印刷屋を呼びまして、で除会式の時に使った元になっている色紙を渡して、これをこう上手に写真を撮ってカードにしてほしいと。でまあサンプルはこれだと言ってですね、その皆さんに歓迎会をしてもらいましたので、歓迎会の席で配ったものを1枚お借りして、でこれも添えてこういうふうに作ってくれというふうに伝えようと思って、でまあ私の思い出せる範囲の人に問い合わせたわけです。歓迎会の時にもらった記念カードをちょっとだけ貸してほしいと。するとですね、この私が問い合わせた人たちはカードなんかもらってませんよって言うんですね。って思って、私は清水の舞台から飛び降りるようなつもりでですね、すべてのカードを歓迎式で渡したんです。もうここで死んでも構わないと。この先私が亡くなったとしても、このカードをもらってくれた人が祈ってくれるだろうと、そういう思いでですね、すべてのカードをこの歓迎式に配った。そしたらですね、 A さん、いやそういうものは知りません。 B さん、知らない。 C さんも、いや配ったんですか。いよいよですね、教会の評議員たちにも聞いたらですね、いやありましたかねって言うんですよ。でまかないさんにも恐る恐る聞いたらですね、そんな滅相もないと、神父様から記念のカードをもらってるなら決してなくしたりしませんと。と思って、でも私は気を失いそうになりましてね、で思ったんです、前言を撤回しようと。ここで死んでもいいって言ったけども、もうそれやめようと訂正します。もうここで死ぬ気はありません。そう思いました。でよくよく聞くと、もらった人もいたようです。でも誰がもらったのか、100枚近くは用意したと思うので、それがですね、もらってないっていう人がそのほとんどだっていうのは、もう私にはですね、世にも不思議な物語でありました。太閤節から始春節までをつなぐ年間の主日も年間第8主日で終わります。今週の水曜日になると始春節の開始となる灰の水曜日です。イエスは思い悩むなと呼びかけていますから、心の整理をつける何かをつかんで持ち帰ることにしましょう。さて初聖体を来週迎えるお子さんが私たちの教会にいます。私にとって初聖体の思い出は白いタイツを履いたことくらいしか記憶がないですが、旅ら教会の家族の中で初聖体を受けるお子さんには、ご聖体を授かったその 確実な思い出が残るようにしてあげたいなと思っています。小さい子を前にしていつも心を痛めるのは、御霊説教が難しいということです。子供たちからは何を言ってんだろうねといつも思われていることでしょう。初聖体のお子さんはなおさらのこと、早く終わらないかなくらいにしか思ってないと思います。もしよかったら今日神父さんこんな話をしていたよ、聞き取れたというふうに教会からの帰り道でご両親がもう一度話題にしてくれたらなと、ありがたいなと思っております。私もできるだけ帰り道でも思い出せるような話を用意しようと思います。初聖体のお子さんには来週2つのことを試験しようと思っています。どの教会でも同じことを試験しているので共通一次試験のようなものです。将来検診組になった時には二次試験があります。これはしかし一次試験に通らなければ二次試験もないわけで、来週しっかり質問に答えてほしいなと思っています。試験の内容は今週のお話から出てきます。今週イエス様は当たり前のように見ているものを例えにしながら大切なことを教えようとしています。当たり前のように 見えているものから思い悩むなと教えるのです。一つは空の鳥をよく見なさいと言います。空の鳥を養ってくださる神様はなおさら私たち人間を養ってくださいますと教えます。もう一つは野の花がどのように育つのか注意してみなさいと言います。野の花を美しく装ってくださる神様はなおさら私たち人間の必要にも応えてくださるのですよと教えます。当たり前のように見ているものが二つ出てきました。空の鳥と野の花です。実はこの二つでイエス様は世界のすべてを表しているのです。空と大地、そこにあるものを示したのですから、空と大地のすべてをたった二つの例えで言い表しているのです。なんとイエス様は頭のいいことでしょう。このイエス様が思い悩むなと言っておられるのですから、思い悩む必要なんてどこにもありません。それなのに人間は毎日毎日悩んでいます。お母さんは献立で悩んでいるかもしれません。ああ今日のご飯は何にしよう、昨日と違うものを作って家族が健康に過ごせるようにしたいな、そんな悩みがあるかもしれません。お父さんも悩みがあるかもしれません。子供たちが将来大きくなった時に困らないようにいろんなことを教えたり話してあげたいな、どうすればお父さんの気持ちが伝わるだろうか、そんなことを思っているかもしれません。お家の人が子供のためにいろいろ思い悩んでいます。ひょっとしたら気持ちはたくさんあるけれども、それをうまく伝えられなくて、うまく説明できなくて悩んでいるかもしれません。お家の人がそんなに悩んでいるのなら、まして神様はすべての人にもっと思いがあふれていると思います。みんなが食べて満たされるためにどんな食べ物をあげようか。天と地のすべてに心を配っている私が、人間にはもっと心を配っているよとどうやって伝えたらいいだろうか。思い悩むなとどうやって伝えたらよいだろうか。お家の人以上に 神様はいつも気にかけていると思います。そこで神様は答えを見つけました。御子イエス・キリストを人間の食べ物として与えよう。御子イエスが人として生まれてからお亡くなりになるまでのすべてを、人間を初めから終わりまで守り導く印として与えよう。神様が出した最高の答え、それがイエス様を私たちの食べ物として与えること、救いの切り札として私たちに与えることだったのです。神様は私たち人間を必ず養う。そのためにイエス様がパンとブドウ酒の形のもとにとどまることをお望みになりました。一つ目の質問はこうです。パンの形のもとにとどまっておられる方はどなたですか？パンの形のもとにとどまっておられる方はイエス様です。私たち人間を必ず養う、私たち人間をいつも養う、そのためにイエス様はパンの形のもとにとどまっておられるのです。二つ目の質問はこうです。子どもたちはお家の人とお話をしながら育っていきます。親子の会話は両親が子どもをいつも見守り導いてくれることの印です。では私たちが父である神様とお話をするためにイエス様が与えてくださったものは何でしょうか。私たちが父である神様とお話をするために与えていただいたのは主の祈りです。主の祈りを覚えてお祈りすると神様は私たちに答えて導いてくださいます。幼い時だけでなく、学生が試験を受ける時も、大学や就職を目指す時にも、大人になって何か決めなければならない時も、主の祈りを唱える人に神様は答えてくださり、導きを与えてくださいます。天と地のすべてに心を配る神様は、なおさら私たち人間、それも神様に祈る人に心を砕いてくださるのです。初聖体は、思い悩むなと励ますイエス様からの最高の贈り物です。ご聖体を与えてくださる神様が私たちの神様です。思い悩むことをやめて信頼を取り戻しましょう。すべてにまして配慮してくださる神様の答えを来週の日曜日いただくことにしましょう。